대학원 답장.
오케이.
さあ、ラスマイという会が今年もやってまいりました。
そうですね、おはようございます。
ありがとうございます。
今年はやっぱりコロナのせいで、クリスマスクリスマスって騒がないしね、なんか新年を迎えるっていうやつにしても、まあ、時代の流れもそういう流れになってんのかねっていう感じはするんだけどね。でもやっぱり11月の末から12月の、まあ、中頃までにかけてね、年賀状を俺は毎年書くんだけどね、年賀状っていうやつもさ、かなりやっぱりみんながはしょり始めたよね。ね、
出さない方多くなって
ますね。多くなってる。それでまあもっともね、年賀状のその意味っていうか、年賀状をなぜ書くのかっていうことは、やっぱり昔からそのご無沙汰をお詫びして元気でいますよって、今年も元気で過ごしましょうねっていう、まあ要は願いだとか相手への気遣いを一つのハガキというもので伝える風習だったわけじゃんね。ところが今もう、SNS っていうやつを通じ、ソーシャルネットワークシステムっていうのか、それを通じて皆さんいつでもどこにいてもやり取りができる。まあ年賀状の持つ意味というものがだんだん薄らいできてるということも事実あると思うんだよね。で、書いて伝えるのと話して伝えるの、俺はイライラしたことがあって、明けおめっていうその。ふざけんなよお前らと思ってさ、まあそれは言葉で、まあ楽しく過ごしてって、そんなことにムキになって腹立てる必要もないんだけども、だけど年賀の挨拶ってどういう意味か考えりゃ、そんな明けおめなんてふざけたこと言ってんじゃねえよなんて思ったんだよ。
年賀状に書いてあった。
違う
言葉で
明けおめって言うじゃん。なんかよ、テレビでもよく若いやつ
ことよろ、
ことよろ、今年もよろしく。だからそういうやつってね、まあ別に一つの言葉遊びとして捉えれば、あるいはその若さのエネルギーの発散だと考えれば何でもないんだけど、やっぱりその新年っていうやつはね、9年に、つまり9年、去年までの、自分の人生とか生活とかね、それが生きながらえてきたということに感謝して、また今年も頑張ろうねっていう、初日の出太陽を拝んで、まあ太陽神を拝んで、今年の、なんていうか自分の幸せ、あるいは世界の幸せ、家族の幸せ、そんなものをお願いするんだよっていう意味がなくなっちゃうとうまくないんじゃないのっていうことを、ちょっとしゃらくさく感じるんだよ。やっぱ年齢なんだよね。だけどその、前にも何度も言ってきたけど、放送なんかでね、若いアナウンサーたち、新年明けましておめでとうございますんだよね。まあ、新年が明けりゃ来年になっちゃう。だから新年おめでとうございます。あるいは明けましてって何が、去年終わって、一応その去年までの生活に区切りつけてありがとうございましたと、元気で過ごせました。今年もよろしく。明けましておめでとうございます。で、そういう意味があるんだろう。で、それを忘れて、新年明けましておめでとう。新年って強く言って明けましてって、あれ、語調の流れ、音楽的に捉えちゃうのかなっていうふうに考えるんだけどね。特に新年明けましておめでとうございますってやるじゃんね。でもお前新年強く明けちゃって、お前来年持ってくんだよと思っちゃうんだけどさ。でも、なんていうかね、一つの流れの中で、こうやって少し落ち着いてものを見るような世の中の方がいいよって思うんだよね。何でもかんでもバブルでね、弾けちゃってさ、クリスマスの時からもう一気一気一気一気ってガンガンガンガン酒飲んで大騒ぎをした時代を過ぎて、少しずつみんなが落ち着いた生活を取り戻し、かつ、なんちゅう、自分を見つめるようなね、コロナっていう、いいチャンスかなと思ってさ、みんな落ち着かせるには、このコロナっていうやつ。まあ、経済的には非常に苦しいとかなんとかっていう話になるんだけど、自分を見つめてみればね、まあ、いいチャンスかななんてすごく思うんだよね。で、まあ今年もね、その年賀状っていうやつ、俺いつも自分で下手なりに筆ペン使ってさ、まあ本当は筆で書きゃいいんだけど、なかなか筆が使えないもんだから筆ペンでごまかすんだよ。で、その中でね、ここ数年、禅の言葉を書いてきたのね。で、俺一番好きなその今まで言葉、 が好きだっていうのは、あの例の高倉健が好きだって言ったね、画業精進、忍従不下というは、字で言えば我は行く精進、 我が行く道は精進にして、忍従忍びて終わり不下悔いなし、我が道は精進にして、忍びて終わり悔いなしっていう、画業精進忍従不下っていうね、そのことが大好きでよく書いてる。で今年はね、少し禅の言葉っていうと、もう一回繰り返して見てみようかなと思って、いろんな俺が好きなの好きな言葉をこうちょっとピックアップして、でやっぱりその中でね、いくつか、ああやっぱりこれはいいなって思うのはね、人ってね、おのおの自分ですごく良さを持っているのに、自分の良さに気づかない人っていうのもいたりね、あるいは自分のその一つの良さを吹聴したりっていう、何か偏っちゃうアスペルガーみたいな人結構多いんだよ。でそういう中で一つ二つ皆さんに紹介しておこうと思うんだけど、一花開五葉っていう言葉があってね、一花っていうのはね、一つの花、あの花はね、中華の花を書くのさ、一花で書いて開くね、五葉五つの葉っぱ、だから一つの花であってもね、その一つの花は一つなんだけど、五つの葉っぱが開いてくるよ、つまりいろんな魅力持ってんだよって、でその一つが枯れちゃうこともあるわけだよ、葉っぱが。だけどあとの四つでカバーするっていうのは、商売にも通じて、手広くやっている、手広くっていうのは視点をいっぱい持ってやってる、その一つの視点がマイナスが出ても他でカバーするっていうこともあるし、あるいはその五葉五つの葉っぱがみんなが栄えて、まあ大木になっていくようなこともあるわけで、だ人生ってみんなこんなもんかなって思うんだよね。あるいはその花子時短調ってことがあってね、花子っていうのはね、花と枝、花子花枝で、自自ら短調、短い長い、花子時短調っていうこと、花だとか枝、おのおのね、短いものがあったり、長いものがあったり、つまり、これも人の特徴だよ。あるものは優れているだ、あるものは優れてない。じゃあ、短いものがダメなのかって、そうじゃなくて、短きゃ短いものの良さがあるんだって。だから、そういうものってね、禅の言葉ってすげえ教わるんだよね。一段子、一段子、要は、一つの段、跳ねる。跳ねるってのは、砲弾の弾、鉄砲の弾の弾、一段子、指
に弾、
そうそう、だからパーンとこう指をパチンとこう、それはこれはパチンとやるんだけど、この瞬間、わざわざこの瞬間なんだけど、そこにはいろんなものが入って、つまり一刹那って、刹那って秒の単位で、だからこうパチンと弾いた時にも本当にその瞬間的なもんだけども、そこには意味があるぞ、だから毎日日々大事にしろっていうことを教えてるわけだよね。あるいはその年賀状自体がそうなんだけど、本当は普段のご無沙汰をお詫びっていうところなんだけど、ついつい毎日会ってる人にも出すわけだよ。
出しますね、習慣で。
そうでしょ。だからもう一個は、その毎日会ってる人に出さないとなんか悪いなっていうような、特に親密な関係があるから毎日会うわけで、そういう中でね、随縁、縁に従う、随縁、縁っていうやつをとても大事だ大事だって言いながら、その縁を切ってっちゃう人も結構いてね、で袖すり合うも多少ねんって何度もやったけども、多少他に生まれる、その陸道6つの道、そういう仏教思想からこう来てる言葉って結構あるんだよね。まあそういう中でね、やっぱり皆さんもう一回年賀状ね、要はご挨拶をね、言葉でするにしても、画像を出すにしても、やっぱりその、なんだって意味を少し考えると、落ち着いたいい正月になるんじゃないのかっていうご提案ですよ。
今、電子メールでも年賀状出せたりしますのでね。
ああ、そう。ああ、電子メール、あ、つまりインターネット通じて送っちゃうってわけか。はい、ああ、それも味気ねえな。